令和3年第4回三河町議会定例会において通告に従い質問いたします。まずはじめに通学バス運行と安全対策について伺います。本庁の児童通学の基本的考えはたくましい心身を養う観点から徒歩通学を基本にしているが、最近の交通事情や社会情勢の変化に伴い子どもの安全通学に不安を覚える町民が増えてきていると感じますが、町の考えを伺います。本庁でも少子化が進み単独登下校をする児童が増えている傾向にあり、安全面の観点からバス通学を希望する町民がいます。町としてそのような町民の声をどのように考えているか伺います。学童に通う際一部の小学生はバスを利用できない等の不公平感が出ています。またその通路は滑りやすく、これまで何人かの児童生徒が怪我をしている状態であり、バス利用を含めた安全対策が必要と思われるが、町の考えを伺います。2つ目、ゴミの減量化について伺います。町の一般廃棄物の量は若干増えつつもおおむね一定で推移している状況にあるが、今後委託料の変更に伴いこのままでは町の財政への負担が大きくなると考えられる。厳しい町の財政の負担を軽くするためにはゴミの減量化を強く進めていかなければならない。現在のゴミ減量化対策の成果と今後の進め方についてどう考えているか伺います。最後に新型コロナ収束後の商工業支援について伺います。コロナワクチン接種も順調に進み、経済活動もコロナ前まではいかなくとも今まで我慢していた経済需要が一気に訪れるとの予想する方もいます。実際日銀の資金循環統計では、今年1月から3月の家計が保有する金融資産は前年比 7.1% 増で、そのうち現金預金の残高は 5.5% 増の1056兆円との発表があります。このことから町もその需要を見越した町内の商工業の支援を考えていくべきと考えますが、町の対応を伺います。
安倍町長。
町野正弘議員にご答弁申し上げます。質問事項1の通学バス運行と安全対策に関するご質問につきましては、教育委員会からご答弁申し上げます。質問事項2のゴミ減量化について、その対策の成果等に関するご質問でありますが、本庁においては三河町一般廃棄物処理基本計画を策定し、ゴミの減量化対策に取り組んでいるところでありますが、令和2年度の家庭系ゴミの排出量においては一般廃棄物処理実施計画における年間排出量の計画に対し、瓶・缶は 2.4% 減と目標を達成しているものの、燃やすゴミにおいては 2.2% 増となっており、全体としては微増となっているところであります。この結果につきまして、燃やすごみにおいては新型コロナウイルス感染症対策のため家庭内で過ごす時間が増えたことによる生ごみの増加の影響が大きいものと考えているところであります。また瓶缶においては町内会等における集団資源回収、資源リサイクルステーション、住民参加型空き缶回収など町民の皆様のご協力により減量化につながっているものと考えているところであります。 今後の取り組みといたしましては、引き続き瓶、缶、紙類などの資源回収を推進するとともに、家庭から排出される生ごみについては、買いすぎない、作りすぎないなどの発生抑制と、水切りにより重量を減らす取り組みを一層推進し、ごみの減量化を図ってまいる考えであります。質問事項3の新型コロナ収束後の商工業支援に関するご質問でありますが、現在、本庁においても、国や県の要請等に応じて、不要不急の県外との往来を自粛しているところでありますが、コロナ収束後においては、まずは外出や移動制限による閉塞感を打ち払うことが重要なことと考えております。そのようなことから、国や県における観光、旅行業、また外食産業等へのより充実した支援が考えられるところであり、本庁といたしましても、季節ごとに開催する集客イベントや広域観光事業等により、交流人口の拡大によるにぎわいの創出を目指し、三河町観光協会や三河振興公社等と連携し、各種事業に取り組むとともに、出羽商工会との連携により、事業者の要望の把握に努め、町内商工業者への的確な支援に努めてまいりたいと考えております。以上、答弁といたします。
鈴木教育長。
町野正弘議員にご答弁申し上げます。質問事項1の通学バス運行と安全対策について、1点目から3点目までのご質問につきましては関連がありますので一括してご答弁申し上げます。町の通学バス運行につきましては、児童のたくましい心身を養う観点から等通学を基本としながらバス運行方針を定めて運用しているところであります。これまでも児童を取り巻く環境の変化に合わせて運行方針を改定し、対象児童の範囲を広げながら現在に至っているところであります。また単独で登下校せざるを得ない児童につきましては、すでにバス乗車の対象になっている状況であります。学童保育所に通う児童につきまして、横山地区と東郷地区の児童は、学童保育所まで 3.5 キロ以上の距離があることから、バス乗車の対象としておりますが、押切地区の児童は、学校から学童保育所までの距離が2キロ未満であり、かつ三本木町内会、袖東町内会の児童が徒歩通学を行っていることから、バス乗車の対象になっていないところでありますので、現時点においてバス乗車範囲を拡大するような運行方針の見直しは考えていないところであります。なお、通学路の安全対策につきましては、これまでも随時対応してきたところでありますが、引き続き道路管理者と協議しながら対応に努めてまいりたいと考えております。以上、答弁といたします。
議長9番。9番町野正弘議員。
はい、それでは、バス通学の方から再質問していきたいと思います。ただいま、教育長が答弁されたように、三河町通学バス通行の基本方針というものを使いながら、だんだんバス通学を広げてきたというふうな説明でありましたけれども、まずはじめに、自分が持っているのは、第5次運行方針。 ということで、令和3年の3月25日に改正になったものをいただいております。その前が第4次が、令和27年9月29日かなというふうに思われます。この辺、まず初めにお聞きしたいのは、この間、今年の3月の25日ですけども、この教育委員会でやったとき、どういうメンバーがこの基本方針をやられたのか、またその時、多分自分が持っているこの資料だと第4次というところに棒引ってあって 5次というふうになってるんで、4次と5次は変更がないんじゃないかなというふうに思われますけども、第4次と5次でどこを見直されたのか、まあ、その間、どんな意見が出て今の5次の基本方針が出たか、まず初めにお聞きいたします。
佐藤教育課長。
はい。通学バス運行の基本方針についてのご質問でありました。第4次と第5次の変更点でありますけれども、それまでは、第4次において、単独一人下校対策というようなことで、下校時一人で帰る児童に対して、バス乗車をさせるというような内容でありました。昨年度から登校時も一人で来ざるを得ない児童が、出てきたことから、登校時もバスに乗れるよう第5次で、変更したものであります。以上です。すいません。なおこの方針につきましては教育委員会事務局で、案を作りまして、教育委員会議に、議案として可決したものであります。以上です。
議長9番。9番、町野正弘議員。
教育委員会の中で決めたということでありましたけれども、まず、その場合、住民の意見、親御さんの意見とか、そういうものは、その会議でこう集めて、議論に上って決めたのでしょうか。
佐藤教育課長。
はい。第5次の策定にあたりましては、学校からの情報提供により、そういった児童が発生するということで改定した内容ですので、特に保護者等からの意見、聴取まではしておりませんが、それ以前、第1次から第4次までの運行方針等については、保護者、PTA からの意見、要望を聞き入れながら改定をしてきたところであります。以上です。
議長9番。9番、町野正弘議員。
はい。基本方針の考え方として、たくましい心身を養う観点からの、徒歩通学というのは、わからないではないんですけども、片道通学距離4キロというところで、これはもう、だいぶ前から、変わってないというふうな、ように受け止めております。先ほど来いろいろありましたけども、やはり時代というのは変わってきております。また周辺市町村の通学状況もいろいろ見聞きしております。町内に住まれている親御さんは三河町だけで完結しているわけではなく、周辺市町村の方とも一緒の職場でいろいろ働く場合、そっちの町はどうなってる、うちのはこうだとか、そういう格好でやはり隣、近隣市町村の状況もやはりこう親御さんとしては、気になって、話題に上るというふうに思われます。この辺、隣の市町村、庄内町でありますと 2.5 キロとか、湯沢町は3キロ、いろいろそこで、いろんな考え方でやっておるようでありますけれども、この辺も、加味して、親御さんたちの安全安心を図っていくべきかなというふうに思います。やはり、この基本的考えも、もう何十年も4キロということで、変わっておりません。 まあ、時代でコロコロ変えるのがいいとは思いませんけども、やはり時代というのは昨今、まあ、千葉の事件もありましたし、福井でしたっけの通学の事故もいろいろあります。そういうものを見聞きすると、やはり親御さんとしては、こう安全に学校に通わせたいなという気持ちから、バス通学を希望される方が多くなっているように感じますけれども、この辺そろそろ基本的な考え方もだんだん見直していくべきかなというふうに思いますけれども、意見を所見を伺います。
佐藤教育課長。
はい、まず現在の運行方針において片道が 3.5 キロ以上の児童生徒をバス通学の対象としているところでありますので、ご理解をお願いしたいと思います。確かにその全国的に交通事情、車の交通量が増え、通学時の児童に車が突っ込むというような痛ましい事故の報道がされることがあります。まあ、そういった部分につきましては、まあ、児童生徒が、交通安全に注意してても防ぎきれないという部分は確かにあろうかと思われます。ただこちらにつきましては、学校教育サイドの問題のみならず、やはり全体的な、交通安全という対策、まあ、そちらの方がまず第一義的に発生してくるものというふうに感じております。また、現在、まあ、冬期間のバス乗車も含めますと、相当数の町内会が該当しております。まあ、これを、通年、バス運行乗車させるというふうになりますと、現在のバスの町が所有している町有バスの台数ではもう到底足りることではなく、そういった町の財政事情とも鑑みて対応を考えていかなければならないという認識をしているところであります。まあ、保護者要望等が多く寄せられれば、まあ、今後の検討材料というふうになるものと考えております。以上です。
議長、9番町野正弘議員。
今の4キロの件ですけれども、基本は4キロで、平成27年の11月15日から当分の間、次に掲げる何とかで片道 3.5 ということで、まあ、当面の間というのが、もう来年終わるかもわからないというか、まあ、当面の間ということで あったので、まあ、基本は4キロかなというふうに自分は思っております。それで、まあ、財政的な面、確かに財政的な面言われればとも仕方ない話ですけども、まあ、そこを乗り越えて、やはり町民の安全安心は確保していかなければいけないというふうに思っております。また、単独登下校でありますけども、この中では 0.、単独登下校の児童は安全を確保するため 0.5 キロ以上ということで、載っておりますが、0.5 キロというふうにこだわらなくて、やはり子どもはやはり単独はとても危険であります。まあ、子どもに限らず、大人でもやはり単独は危険だと。まあ、私建設業もやってますけども、そういう場合でもいざ何かあった時、一人では助けを呼ぶにも、まあ、携帯持ってるんで届ければ、携帯で呼べますけども、やはり何かあった時誰かが呼ぶというふうな格好で、単独作業はしないようにというふうな心がけで安全を確保してまいりました。まあ、子どもも通学も一緒です。0.5 キロ、まあ、500メーター以内、民家がないところを通るということでありますけれども、昨今の場合、民家のところを通っても、なかなか日中、うちにいなくて、いざ、危険があったとき、逃げたり隠れたりするというとき、大変、困難かなと思います。 やはりその時単独でなく2人であればどちらかが、呼びに行ったり、危険だということでどっかに駆け込んだりいろいろできると思いますが、1人ではやっぱりポケットベル、ポケットベルじゃね、ベル鳴らしたくらいでは誰も来てくれないというふうなので、親御さんは大変心配かというふうに思われます。そこで、そういう帰路に関係なく単独、登校するような場合は、バス通学を検討していくべきかなというふうに思いますけれども、その意見を、見解をお願いします。
佐藤教育課長。
はい。0.5 キロ以上、500メートル以上人家のない地域を通行する場合、バス乗車の対象としているところであります。この500メートルが適切なのかと言われれば、検討の余地はあるかもしれませんが、現在この対応によって、相当数の児童が、この規定に該当する町内会として、東沼住吉地区ですとか、鹿沼町内会ですとか、あとは尾花落合ですとか、こういった町内会の集落の児童が対象となっているところであり、現時点ではこの単独登下校の対策は取れているものというふうに認識しているところであります。以上です。
じゃ
あ5番、
9番、町野正弘議員。
現時点で取れていると、じゃあ来年以降はどうなるのか、把握しているかとは思いますけれども、来年以降も単独通学あると思います。予算のことを言えば何でも終わるのかなとはなく、やはり安全というのは何にも優先して確保していかなければならない町の行政の仕事だというふうに思いますので、検討をお願いします。次、ごみ減量化であります。先日も委員会でいろいろ検討をしてまいりましたけれども、その中で令和元年度市町村別ごみ排出量ということで、1人1日あたりのごみの排出量が35市町村の中でワースト1、1人1日1295グラムというところで、大変、いい結果ではありません。この結果をどのように取れているのか伺います。
加藤建設環境課長。
はい。山形県内におきますゴミの排出量の一人一日あたりのゴミの排出量、こちらの方で確かに令和元年度三河町は35番ということで現れているようでございます。で、こちらの方につきましては、この数字の求め方としまして、一般家庭から出るゴミ、それに加えて事業系の廃棄物、こちらの方も加えたもので割り戻したものということであるようです。で、三河町の場合、人口規模に、この町の規模に対しまして事業所、大きな事業所が多数ございまして、そちらの方で配収されるものが加算されるために、この数字となっているのかなということで考えているところでございます。以上です。
議長9番。9番、町野正弘議員。
はい、確かに、三河町は人口の割に経済活動が盛んなので、こういう数字が上がってくるというふうには思いますけれども、それでは、事業系のごみはどのくらいあるのか、例えば、地元にある大きな市場がありますけれども、その辺のゴミの量とか、商業施設のゴミの量、事業系ですけれども、その量は把握しているのでしょうか。
加藤建設環境課長。
い、それではお答えいたします。手元にある数字が少し古いものになってございまして、令和元年度の実績ということでございます。こちらの方におきまして、三河町のごみの排出量の合計といたしまして3210トンございました。このうち家庭系といわれるもの、こちらの方につきましては1631.4ということでございます。でそれに加えて事業系ごみ、これが1579あったということで、かなりの数量が発生していてということでございました。以上です。
議長9番。9番町野正弘議員。
それは決算の説明書の方にも載っているので分かりますけれども、事業系のごみがどこでどのくらい、結局家庭系の倍が事業系のごみということです。先ほどの答弁にあった処理実施計画にのっとって基づいてごみを減量化していくというふうな答弁がありましたけれども、この実施計画を見ますと、生ごみの減量化は町民への理解と協力を求めていく、事業所におけては可能な限り最終的に努めるというふうな、こういう精神的なこうお願いベースでのごみの減量化であります。実際に どこのごみがどのくらい出ているのか、成果市場なんかは実際どのくらいあるか把握されていますでしょうか。
加藤建設環境課長。
各事業所におきます排出量についてですけれども、各事業所ごとに廃棄物について運搬をお願いしているところ、それから直接持ち込んでいるところ、いろんな形のところがございます。そのようなことから個別の事業所、この事業所がいくらというところでの数字の方は現在把握していないところでございます。
議長9番。9番町野正弘議員。
そういうのであれば、やはりこう具体的にこう成果の上がる減量政策というのは、こういう精神的お願いベースだけでは、なかなか減っていかないんではないかと。自分は実際、調べて、数字持ってますけども、ここでは言いませんけども、調べようと思えば調べられる。どこの事業所がどれだけ出しているか。で、その事業所が減らすためにはどういう政策があるのか。例えば、青果市場の生ごみというかそういう残差、であれば、わかりません。可能かどうかはわかりませんけども、近くの養豚場とかそういう飼料で餌として減らしてもらえないかとか、脱水装置を町が補助するので水分を取れば、70% は水分と重さのと言われておりますので、その辺脱水装置を使って減量するとか、もう具体的にやはりこう成果の上がる対策をしていかないと、皆さんにお願いベースだけで精神論だけでごみの減量化はならないのではないかなというふうに思いますけれども、その辺の見解をお願いします。
加藤建設環境課長。
はい、一般家庭に対しましては、やはりその生ごみ等の取り扱い、こちらの方その手法等周知を図って少しでも減量化を図るようにお願いしていくという、これは欠かせないものと考えてございます。で、事業所等につきましては、やはり事業所の経済活動、こちらの方の関連合いもありますので、どのような形ができるのか、今後内部の方でどのようなことができるか研究したいと思います。以上です。
議長9番。9番町野正弘議員。
時間がなくてこう取り急ぎしましたけれども、ごみの減量化は資源というか町の財政に大きく関わります。先ほどの一番最初に言った安全にも、バス通学もやっぱり財政が関わってき、てまいりますので、今後その 変財政を見ながら、ごみの減量化も実のある政策をしていくべきかなというふうに申し添えまして、私の質問を終わります。